We'll always have FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking to kid.
ミドのここからララジオ。この番組は心理カウンセラーとフィットネストレーナーをしている私ミドの好きなことをお伝えして、あなたの心と体を楽ちんにするラジオです。こんばんは、ミドです。2月17日土曜日夜の7時、いかがお過ごしでしょうか。私はこの度過去の音源をね、なんとポッドキャストに、登録させてもらいまして、流しています。流していますって言っても今まだね2話分だけなんですけれどもね、はい、頑張ってポッドキャストまでたどり着きました。結構大変でしたね。素人ですよ、私全部やりました。はい、自分のなんてドメイン取ってなんだっけ、ワードなんちゃらに登録して、でそこからポッドキャストに登録して申請出して、許可が出たのでやったーっていう感じでね。でやっぱり著作権の関係があるので、音は編集しなくちゃいけないので、それも頑張って素人なりに編集をして、曲をカットして載せています。まだ2話だけですけれども、これからちょっと頑張って少しずつ載せていこうと思っているので、ポッドキャストの方ももしよろしければ、もう過ぎたやつね、話聞くのねちょっと恥ずかしかったりするんですけれども、過去の自分だからね、だけどももしまだ聞いてなかったやつがあるとかっていう場合は、よかったら聞いてみてください。検索ここからカタカナですね、楽、漢字の楽、ラジオ、字はちに点々です。ちに点々ね。で検索したら多分出てくると思います。ちょっとご案内したらみんなねもう登録したよとかって言ってくれたんで、多分どなたでも見つかると思うので、よかったらこれもね聞いてみてください。では今日も30分間よろしくお願いします。改めましてこんばんは、ここからララジオミドです。すごい寒いですよね、今日。寒いかな、収録なんでごめんね、わかんないんだけれども、SNS なんかでもね、私友達が新潟とか金沢とか富山にいるので、SNS で見てるとね、雪の情報がすごい多いですね。で雪ってやっぱり私たちはただね、今日は雪が降るんだってぐらいなんだけれども、ずっと雪のある町っていうのは雪かきが必須なんですよね。でそうすると雪かきでね、腰痛とか膝痛とかね、そういったものが起きてるみたいで、結構そういった情報も読みます。でやっぱり雪かきって言ってもね、すごい体力使いますよね。だからネットで見たのは準備体操しましょうとかって書いてたんだけどね、私は雪かきのそのルーティーンの流れがわからないので、その辺が何とも言えないんですけれども、でもケアは大切ですよね。雪かきするときに例えば膝を軽く曲げるとか、お腹ぺったんこにちょっとへこませるように腹筋のインナーマッスル使って動くとか、そういったね注意点はあると思うので、それもね皆さん気をつけて行ってみてくださいね。で聞いてるのかしらね、雪国のお友達がね、わからないんですけど。あとよく聞くのが、もう高齢化していて高齢の方たち同士で雪かきをしていると。で私の知り合いのところは旦那さんがまだお若いんですけれども、周りがみんな高齢だから全部雪かき頼まれて、奥さんのね友達と旦那さんとで周りの雪かき全部やってるみたいにね言ってたんで、大変だなって思っています。 ね、であの都会に住んでると雪って慣れないじゃないですか。だからちょっと舐めてかかったりすることもあるのかしらって思うんだけど、やっぱり雪が積もった日はね、あのまず靴、シューズですね。これあの持ってないと思うんだけれども、できるだけ滑らない靴を選んでくださいね。あのハイヒールなんか履くと本当やばいですよね。こけちゃうし、捻挫して骨折とかなると大変。それと服装ですね。寒くなくって、もし、つってんころりんこけてしまっても大丈夫な服装、まあ、パンツとかあの伸縮性のある、あできたら防水のねスポーツウェアになっちゃうんだけど、そんな服装とか雪の日はね、身を守るためにはそういう服装も選ぶのも大事かなと。あとバッグもね、できたら手に荷物ない方がいいです。こけた時両手がフリーな方がいいので、そういったことも気にしながらねお出かけなさってくださいね。車もそうです。舐めてかかるとつるっと滑ってスピンしてとかしますので、また自分が大丈夫です、大丈夫でも前の車が滑ってたりとかすると被害こう思ったりもしますからね。そのあたりも気をつけてくだ、気をつけになってください。はい、で私はね雪を見るとやっぱりスキーが好きだったんでテンションが上がっちゃうんですよね。で雪の日は暖かく感じます。不思議だなって思うんだけれどもね、昔あのスキーに行ってた時のことを思い出したんだけど、シュプール号、前にもこの話したかな、シュプール号に乗って行きました。あとね夜行バスでもよく行ってたんだけど、一回怖かったのがね、結構運転席側の前の方の席で、寝てたんだけど、パッと目が覚めたら運転手さんが2人ね、あ雪だぜ雪だぜみたいに、ね、舞い上がってて、で確かね車がねなんか高知ナンバーの高知のなんかよなんちゃらバスみたいに書いてて、いやこんなバスも来るんだなって思いながら乗ったんだけど、で初めて雪見た運転手さん2人すごい舞い上がっててね、でチェーン巻くんかな巻くんかな、どうするどのタイミングで巻くんやろうとかってすごい舞い上がっててね、怖ーって思って、怖かったからねまた寝ました。明日は無事に着いたんでよかったんだけれども、あの今ね去年だったか一昨日だったかでそういう事故がありましたよね。だからやっぱり怖かった、その時も今思うと怖かったなって思いますね。でそっからねもうバスとかやめて車、たまたま、一緒にスキーに行くボーイフレンドができたっていうこともあって車で行くことが増えまして、車ね運転してるとやっぱ眠くなるでしょう。私実はね運転しないんですよ。で横ででも寝ると失礼だから頑張って起きてるけなげな彼女だったんですね。で眠気覚ましにね、その当時ミンミン打破とかなかったんですよ。で何してたかっていうとね、ポッカレモン飲むの現役で。でそれでもねダメだったらね最後ねタバスコね飲むんです。はい、そんなね夜のドライブでねスキー場に行ってたのを今でも鮮明に思い出しますね。カーナビもなかったしね、よくそんなんで行けてたなって。道も混むんですよね、帰りとかみんな帰るからね大渋滞で、そしたらねなんか適当にね行っちゃうのよ、脇道とかね夜の山道なのにね。で無事に帰れてたからすごかったなって思いますね。で毎週のようにスキーに行ってましたから、で普段週末はね毎週のようにスキーに行ってたのと、平日の夜はそのボーイフレンドと一緒にフィットネスクラブでエアロビクスやってたのもあったので、夜はフィットネスクラブでしょ、平日はね、週末はスキーでしょ。だからねテレビ全然見てなかったんです、その頃。だからその頃流行ったドラマとか全然知らないのね。はい、未だにへえそんなドラマ知らんわっていうことがすごくあったりします。でスキーの話になったので、やっぱり私の仕事柄運動のことにつなげようと思ったら、スキーやるとねどれぐらい消費カロリーがあるんだろうって調べてみました。あるサイトでは1時間あたり500キロカロリー消費するそうです。これは8キロメートルのジョギングと同じぐらいの効果があるそうなんですって。あ結構消費カロリーあるんだなって。でまあリフトに乗って滑ってだから、実質滑ってる時間ってねどれだけあるのかって未だにわからないけれども、一日中滑ってましたからねスキーした時はね。だから
じ、
うん、全然太らなかったよね。エアロも平日してたしね、あの元気に過ごしてましたね。ただ鎖骨にひびが入ったりお尻の骨、ね、アイスバーンとかでこけちゃってひびはいかなかったけど、お尻が青くなったりとか、そういう怪我はすごく多かったですね。一回これも言ったかな、飛ばされて歯が、前歯が折れましたよ。はい、担架で運ばれたっていう経験もあるんだけれども、それでもやめなかったですね。楽しかったね、スキーね。もうね、今はね、行きたいんだけど寒いからいいかなっていう、寒くなかったり用意をしなくていいなら行きたいですどんなわがままなんでしょうねということで、今日の一曲聴いてください。 ミドのここからララジオ。お聞きいただきましたのはバックナンバーのヒロインです。私はバックナンバーでこの曲初めて聞いた曲がこれなんですね。テレビで確かね、目覚ましテレビで受験生が聞く曲ベストなんとかっていうので朝なんか聞いて、この歌いいなって思って、で調べたらバックナンバーっていうアーティストだって分かって、そっからバックナンバー聞き出したんですけれども、これを聞いて本当バックナンバーを知ってね、一番やっぱり好きだなって思います。でこれとね、あとハッピーエンドっていう曲もバックナンバー好きな人だったらわかると思うんだけど、これもすごい好きね。どっちもねカラオケで歌ったりするんですよ。なんか結構歌えるのね。でこのハッピーエンド聞くと泣きそうになるんだけれども、この歌が聴きたくて、一昨年になるのかな、映画僕は明日昨日の君とデートするっていうね、福士蒼汰くんの映画を見に行きました。確かね福岡で見たの出張っていうかちょっとセミナー受けた次の日の飛行機の時間までの間にどうしようかなと思ったらちょうど時間があったので見ました。タイトル言えなかったの、これ見ますとか言ってね指さしたの覚えてるんだけどね、そういう興味がなくって、ただバックナンバーの歌が聞きたいと思って行っただけで行ったんですけど、見たらすごい良かったですね。2回見ましたもんね。原作も買いましたもんね。はい、ただ若い人とカップルだらけでした。なんかちょっとね居心地悪かったのを覚えていますね。でこの、ヒロインって言ったね、私はこれでちょっといろんな切ない思い出がキュンキュンキュンキュン出てくるっていうのもあるんですけれども、久しぶりに歌の熱く語るコーナーにしようかなと思いますけど、君の毎日に僕は似合わないかなっていうのがね、なんか弱々しくないですか？はい、自信がないんだろうなって。でもそこをね、多分私もともと妖怪、いやこれ心屋で言う妖怪かわいそうとかってよく言われたりするんだけど、あとダメンズメーカーとか言われるんだけど、そのちょっとダメな男に餌をやりたくなる血筋が出てくるんで、あちょっと切なくなるんですけどもね。で君の街にも降っているかな、あ今隣で君が綺麗、雪が綺麗と笑うのは君がいいっていうのが切ないよなって、君のことを思いながらね、そういう風に感じてるんだなって。でもこれ嬉しくないですか、雪が綺麗と笑うのは君がいい、でも寒いねって嬉しそうなのも、転びそうになって掴んだ手のその先でありがとうって楽しそうなのも君がいいって私言われたいすごい言われたいし、そんなシチュエーションになってみたいなって思います。で2番かなこれね、意外と積もったねとメールを送ろうとして打ちかけのままポケットに入れたって、打ちかけのままやめちゃうんだなって私ここで初めて知ってね、私メールは書いたら送るまで書かなきゃいけないと思ってたのがあってね、あ打ちかけのまま置いてていいんだっていう、なんかわけのわかんないそのことを知った歌なんですけれどもね。で好まれるような強く優しい僕に変われないかなっていう、これね私もしこれを本当に思ってる人が目の前にいたらそのままでいいからって熱く語りたい、はい、あなたそれだからいいのよって、そんな好まれるとかじゃないわよって、あなたのままでいてっていう風にねすごく伝えたくなってね、なんかもぞもぞするんですけどもね、ただのおせっかいおばさんですけどね、はい、切ないなんか優しい男の子なんだろうなって思って聞いて、バックナンバー知ったらなんかちょっとボーカルの人ね見て、あこんな方だったのねってちょっとイメージが違ったんですけれどもね、はい、君の街に白い雪が降った時君は誰に会いたくなるんだろうね、そんなこと思うと切なくないですか、雪が綺麗だねって誰に言いたくなるんだろう、僕はやっぱり僕はっていうのがねすごい切ないなって。で、あなたは雪が綺麗と笑うのは誰がいいですか、雪を見て綺麗だねって誰に言いたくなりますか、 っていうことをね、ちょっと聞いてみたいなって思いました。このバックナンバーね、知ってから調べたらすごい人気があって、もうコンサートのチケット全然取れなかったんですよね。だから諦めたんだけども、去年 AP バンクフェスっていうの私毎年行ってるんですけれどもね、これにね、去年の時はね、もうどうしようかなってっていうのは、一緒に行く友達、あーちゃんっていう友達がね、今年は行かないのって言ってきたから、一人で行かなきゃいけないフェスと思ってやめとこうって思ったら、バックナンバー出演って出たから、もう即申し込みましたね。生で見てみたいと思って仙台まで見に行ったのを覚えています。さすがにすごい人気で、前の方にはライブエリアでは行けなかった、で後ろの方でちょっと見てたんだけども、やっぱりすごい良かったですね。でさっきちょっとね、FM ギグの曽我さんとも話をしてたんだけど、バックナンバーのどこがいいんですかって聞かれて、なんとも言えないんだけど、なんかその弱々しさとか、なんか見た感じのボーカルの人のイメージがつぼったなって今改めて自分で感じてるんですけれどもね、いつかハッピーエンドもね、かけたいなと思います。あれもね、歌詞熱く語りたいところがいっぱいありますし、僕は明日昨日の君とデートするの映画も熱く語りたいところがいっぱいあったりしてね、いつかまたそれも語っていきたいなって思っています。さあ、そしたら今日の2曲目をね、これも解説雪つながりでかけようと思っているんですけれども、いつも聞いてくださっている大阪のかよちゃんのリクエストになるんですけれどもね、寒い日の朝に聞きたいっていう風におっしゃっていました。前にもちょっとかけたのを覚えてらっしゃる方あるかな、セントエルモスファイヤーっていう映画のサントラの曲なんですけどね、セントエルモスファイア、結構これ知らない方多いような気がする。この映画見たことあります？私は見てなかったから、この間あれなんで見たのかな、ワウワウかフール、フールだったかアマゾンプライムだったかで見たんですけどね、まあさすがにちょっと古い印象にはなってたんだけど、デミムーアさん可愛かったですよ。もしお好きだったらね、ぜひね見てみてください。青春な感じがします。そのセントエルモスファイヤーの中から、英語で言ういいかしな、多分ねデイビッド・フォスターだと思うんですけど、 Love Theme from St. Elmo's Fire って書いています。で、St. Elmo's Fire、 愛のテーマかな。お聞きください。 ここからララジオ。お聞きいただきましたのは Love Theme from St. Elmo's Fire、デビッド・フォスターの曲でした。はい、まだ時間があるんですけれどもね、何の話をしようかなって今頭の中がちょっとぐるぐるしてるんですが、ポッドキャストの話に戻しまして、ポッドキャストってね、私あの素人がね、素人がそんな登録なんかできると思わなかったんですよね。で登録できちゃったからすごく3日ぐらいね、あんまり寝ないでねやってたの、面白かったから、好きなことってね本当に寝食忘れるなって思いました。で結構パソコンとかネットとか実は好きなんですね。ネット歴も長いんですよ実はね。はい、2000年問題の前からネットやってましたからね。昔はね掲示板とかあったのよ、知ってます？知らないわよね。ポストペットとかしてたのよ、知ってる？はい、ポッドキャストもね徐々にね上げていこうと思うんだけど、やっぱりオンタイムで聞いていただけると一番嬉しいです。土曜日の1時からと、再放送が、B サイドで、お昼、日曜日のお昼12時からね、聞いていただけると一番嬉しいです。それでポッドキャストの方で何回も何回も聞いていただけるとさらに嬉しいです。なので聞いてみてくださいね。もう一回言っておきましょうね。ここからカタカナね、楽、漢字の楽です。ラジオ、地に点々で検索かけていただくと出てくると思いますので、ぜひあれ何登録って言うんだろうね、視聴登録なんだろう、購読とかよく書いてるけどね、無料ですよ、無料ですよ、安心してくださいね。なのでぜひ登録してください。で変な話なんだけど、一緒に誰かと喋るってこの間ね、心屋ともちゃん来てもらって思ったんで、ラジオね出てみたい人がいたら一緒に喋っても楽しいなと思ったんで、ちょっとブログにも書いたんだけど、ラジオもし出てみたい人いらっしゃったらね、私に一声おかけください。ただお会いしたことない方とはちょっと難しいかなって思うんだけれども、何回かやり取りしてるうちにね、多分ご縁ができると思うんですね。で会ったことある方、もちろんラジオ出てみたいとか、出てラジオのこの FM ギグに来てみたいね、どんな雰囲気で撮ってるのか見てみたいっていう方も、もしよかったらお声掛けください。で喋ることがなかったら私のアシスタントで私の相槌してはい、そんだけでも構わないんでね、もし興味がありましたら、ミドララディオ、midolalaladio @gmail.com まで問い合わせください。きっと楽しいと思うしね、記念にもなると思うんですよね。で FM ギグにもね、いろんなイベントとかあるんで、ぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。5月の末になんかちょっと大きなイベントがあるんで、私もそれに出る予定ですし、またそれも詳しくねご案内しますので、楽しみに待っててくださいね。今日も30分間ありがとうございました。 See you. When the moon was full, I was unwise with eyes unable to see.